声の三重県だより、県政だより三重、12月号、ナンバー377、平成27年、2015年、毎月1日発行。県政の動きやイベントなど、三重県の情報をお届け。表紙、写真の説明。昭和2年に芝居小屋としてオープンし、今年88周年を迎える県内唯一の単館系映画館、伊勢新富座の館長、水野正光さんと、そのご家族と従業員の方です。説明終わり。表紙終わり。特集1、市民活動。NPO 月間。12月は市民活動 NPO 月間です。市民活動に参加してみませんか？市民活動 NPO 月間イメージキャラクターとして、バクのキャラクターが載っています。県では特定非営利活動促進法の施行月である12月を市民活動 NPO 月間と定め、県内各地の市民活動センター、市民活動支援センター等と連携しながら、さまざまなイベントを行っています。市民活動について学ぶ機会や、活動するきっかけとして、ぜひご参加ください。市民活動、NPO って何？市民活動とは、より良い社会を作るため、市民が自発的に様々な問題の解決に取り組む活動を言います。行政や企業等だけでは行き届かないサービスや仕組みを提供するなど、多様化した社会のニーズに応える重要な役割を果たしています。中でも民間の立場で公益のサービスを提供する非営利の組織、団体を NPO と呼び、法人格を取得した団体を NPO 法人と言います。現在、県内では3000を超える NPO があり、うち NPO 法人は700以上。保健、医療、福祉やまちづくり、子どもの健全育成など、私たちの生活に密着した様々な分野で活動を行っています。NPO とは、ノンプロフィットオーガニゼーションの略で、日本では非営利組織、民間非営利組織の総称として使われています。生活スタイルに合わせてできることから、被災者や障害者の支援をはじめ、多くの市民活動は、その活動を通じて、人と人との新しいつながりを作ったり、地域住民の自主性を高めたりすることから、その重要性が再認識されてきています。平成26年度に県が行った e モニターの調査結果によると、7割を超える方々が市民活動は大切だと認識していることも分かりました。e モニターとは、県が行政課題についてあらかじめ登録した県民の方を対象に行う電子アンケートシステムです。より良い社会づくりを進める上で、皆さんの自発的な活動は欠かせません。無理をせず、自分にできることを自分のペースで行うことが大切です。空き時間に参加したり、寄付という形で参加したりするなど、様々な関わり方があります。まずはお住まいの地域や興味のある分野で活動している団体を知ることから始めてみませんか？市民活動センター、市民活動支援センターでは、市民活動に関する相談や情報提供などのサポートを行っています。ぜひ一度お近くのセンターを訪ねてみてください。市民活動センター、市民活動支援センターへ行ってみよう。北西地域、6カ所あります。1、 いなべ市市民活動センター。いなべ市いなべ町笠田新田 73-1。いなべ健康センター2階。電話 0594-74-5806。2、当院ボランティア市民活動支援センター。いなべ郡当院長大和山田1600。電話 0594-86-2806。 3. 桑名市市民活動センター。桑名市中央町 2-37。 桑名市役所内地下1階。電話 0594-24-1184。 4. 四日市市納屋プラザ、四日市市倉町4-17。 電話 0593571370。 5. 亀山市市民協働センター未来、亀山市東町 1-8-7。 電話 0595-84-5800。 6. 市民ネットワーク鈴鹿のぶどう、鈴鹿市白子駅前 9-20、 イオン白子店3階。電話 0593870-0767。 中南西地域4カ所あります。 1. 三重市民活動ボランティアセンター、津市羽所町700、アストツ3階。電話0592225995。 2. 津市市民活動センター、津市大門 7-15、 津センターパレス3階地下1階。電話 0592137-2000。 3. 松阪市市民活動センター、松阪市日野町788、カリオンプラザ3階。電話 0598-26-0108。 4. 明和市民活動サポートセンター。滝郡明和町馬の上 944-5。 電話 0596-52-7129。 伊勢志摩地域3カ所あります。 1. 伊勢市民活動センター、伊勢市岩淵 1-2-29。 電話 0596-20-4385。 2. 南伊勢市民活動ネット、渡来郡南伊勢町5カ所裏3917。南伊勢町町民文化会館内。電話 0599-67-1011。 3. 志摩市市民活動支援センター、志摩市阿児町新名 1074-14。 志摩市阿児アリーナ内。電話0599-44-0208。 伊賀地域2カ所あります。 1. 伊賀市市民活動支援センター、伊賀市夢ヶ丘 1-1-4。 伊賀市夢ポリスセンター内。電話 0595-22-1511。 2. 名張市市民活動支援センター、名張市紀王台 5-19、 名張市市民情報交流センター内。電話 0595-63-5325。 東紀州地域2カ所あります。 1. 東紀州コミュニティデザイン、尾鷲市北浦町 1-8、北側のほとり内。電話 0597-2011。 22-5554 2. 紀宝町ボランティア市民活動センター南室郡紀宝町宇戸の 1074-1 紀宝町福祉センター内電話 0735-32-0957 未来をつくる新しいチャレンジイベントに参加してみませんか。市民活動 NPO 月間中、県内各地で様々なイベントが開催されます。ぜひこの機会に身近な市民活動に触れてみてください。 NPO について知りたい方はこちら、 NPO について学ぼう12月開催、 NPO について正しい知識情報を提供する講座を亀山市、津市、松阪市、志摩市、熊野市で開催します。詳しくはホームページへ。NPO 法人三重 NPO ネットワークセンター三重県。7つのジャンルのイベントを紹介します。1. NPO 向け。12月12日土曜日。NPO あっぱれ大賞。会場松阪市市民活動センター。地域のために一生懸命頑張る市民活動団体を褒めたたえます。主催団体松阪市市民活動センター。12月19日土曜日、鈴鹿市市民活動交流会。会場鈴鹿市役所。まちづくりの担い手である多様な主体がお互いの役割を分担して協力し合う基盤づくりとなる交流会。主催団体 NPO 法人市民ネットワーク鈴鹿のぶどう鈴鹿市。12月中思いっきり市民活動。会場明和市民活動サポートセンターほか、市民活動団体の活動サポートや個人の市民活動参加サポートを行います。主催団体 NPO 法人明和市民活動サポートセンター。12月中三重 e パーツリユースパソコン寄贈プログラム。会場三重県全域。パソコンがあれば活動の幅が広がるのにという市民活動ボランティア団体向けにリユースパソコンの寄贈を行います。主催団体三重 e パーツリユースパソコン寄贈プログラム実行委員会。 2. ボランティアについて考えよう。12月4日金曜日、第5回クリスマスNPO ボランティア情報交換会。会場上野ふれあいプラザ。茶話会のようなリラックスした状態でボランティア NPO が一緒になって交流を行います。主催団体 NPO 法人名張 NPO センター。12月6日日曜日、三重ボランタリーフォーラム2015。会場三重市民活動ボランティアセンター。ボランティア活動や企業の社会貢献活動の新たな可能性を考えるフォーラム。主催団体三重県社会福祉協議会 NPO 法人 M ブリッジ。12月12日土曜日、ボランティアの集い。会場いなべ町老人福祉センター。市民活動ボランティア団体間の交流と協同を生むつながりを作ります。協同は協力の協と働くという漢字。主催団体いなべ市社会福祉協議会いなべ市市民活動センター。3. 地域の未来を考えよう。12月1日火曜日、まちづくり市民活動講演会。会場、桑名市市民活動センター。市民活動がまちづくりにどう関わるのかをテーマとした講演会。主催団体、認定 NPO 法人三重北市民活動センター、桑名市市民活動センター。12月12日土曜日、自分の暮らす街をブランディングする方法。会場、名張市市民情報交流センター。若い世代が自分にもできる、自分もやってみたいと思える、ちょっとおしゃれで素敵な暮らしのあり方を提案する講演会。主催団体、名張市人権センター。12月20日日曜日、競争シンポジウム2015。競争は協力の協と創造の創という漢字。会場、三重県民交流センター。県内各地で活躍する20代から40代の未来ビジョン、トークセッションと交流会。主催団体、 NPO 法人三重 NPO ネットワークセンター三重県。4、親子で楽しもう。12月3日木曜日、絵本の広場とランチ。会場、四日市真ん中子どもステーション。乳幼児の親子で楽しむ絵本の読み聞かせと食事。主催団体、 NPO 法人四日市真ん中子どもステーション。12月9日水曜日、ママヨガ。会場、四日市真ん中子どもステーション。お母さん向けのヨガ教室。主催団体、 NPO 法人四日市真ん中子どもステーション。12月12日土曜日、キッザニア甲子園へ行こう。会場、四日市真ん中子どもステーション。子どもたちの職業体験。主催団体、 NPO 法人四日市真ん中子どもステーション。12月17日木曜日、クリスマス会。会場、四日市真ん中子どもステーション。乳幼児の親子を対象としたクリスマス会。主催団体、 NPO 法人四日市真ん中子どもステーション。5、防災・減災について学ぼう。12月13日日曜日、東紀州地域における防災・減災を考える共同企画。共同は協力の協と働くという漢字。会場、東紀州市民活動支援センター。過去の災害から見える東紀州地域の現状と課題、各セクターの役割について理解を深める討論会。主催団体、東紀州コミュニティデザイン。6、寄付をしてみよう。12月13日日曜日、身近な市民活動を応援するサンタの行進。会場、桑名市総合福祉会館。桑名いなべ地域の身近な市民活動を応援するため、サンタの装いで桑名市長と一緒に商店街を行進します。主催団体、認定 NPO 法人三重北市民活動センター。12月18日金曜日、納屋プラザで懐かしの銀幕を。会場、四日市市納屋プラザ。昔懐かしい映画の上映と寄付についてのお願い。主催団体、四日市市納屋プラザ公益財団法人 支え合いの町創造基金。12月19日土曜日、ミュージックコミュニケーション。会場、伊勢市民活動センター。地元のアーティストと一緒に災害復興支援プロジェクトの一環で行うチャリティーコンサート。主催団体、伊勢市民活動センター。7、イベントを作ってみよう。12月27日日曜日、イベント企画講座初級編。会場、三重市民活動ボランティアセンター。座学と実習の2部構成でイベント企画の作り方を学ぶ初心者向け講座。主催団体、 NPO 法人三重ドリームクラブ。昨年の市民活動 NPO 月間イベント参加者の声。出展、平成26年市民活動 NPO 月間アンケートより。3つの声があります。1つ目の声、最初参加には消極的でしたが、皆さんの活動を見て自分もやってみようという気持ちになりました。2つ目の声、市民活動に積極的に関わり知っていきたいと思いました。3つ目の声、活動に触れるには NPO に関わっている方と交流することが大切だと思いました。皆さんのご参加お待ちしています。市民活動の様子の写真が5枚あります。 1. 災害救援物資の仕分けの様子。 2. 伊勢神宮での車椅子の解除。3. 河原での清掃活動。 4. 自然学校での体験活動。 5. 課題解決のためのワークショップ。問い合わせ先、イベントの詳細については NPO 法人三重 NPO ネットワークセンター。電話 059-222-5995、 ファクス 059-222-5971、 メール CENTER@minepo.net URL http://minepo12.jimdo.com/。 市民活動 NPO 月間2015で検索。紙面については、環境生活部男女共同参画 NPO 課。電話 059-222-5981、 ファクス 059-222-5984、 メール seiknpo@pref.mie.jp、URL http://www.pref.mie.lg.jp/ 大文字 N 大文字 P 大文字 O/ 三重県 NPO で検索。特集2、飲酒運転とアルコール依存症。忘年会や仲間との食事会など何かとイベントが多くなるこの季節、お酒を通じたコミュニケーションの機会が増えますが、一杯だけならそんな軽い気持ちでの飲酒運転は絶対に許されません。県が平成25年7月1日に三重県飲酒運転ゼロを目指す条例を施行して以来、県内の飲酒人身事故件数は減少傾向にありますが、依然として飲酒運転の根絶には至っておらず、その背景には アルコール依存症者による違反の多さが指摘されています。再発防止のため、違反者にはアルコール依存症診断の受診が義務付けられています。通知を受け取った人は、指定医療機関での受診が必要です。県内の飲酒人身事故件数、原付以上第一当事者、22年度95件、23年度66件、24年度73件、25年度63件、26年度55件。飲酒運転違反者の状況。三重県調べ。平成26年1月1日から12月31日における指定医療機関20施設受診者を対象。アルコール依存症 24%、 アルコール依存症の疑い、アルコール乱用 37%、 その他 39%。 飲酒運転違反者の約6割にアルコール依存症またはその疑いがあることが明らかに。アルコール依存症は回復可能な病気です。アルコール依存症は自分で飲酒量をコントロールできず、多量飲酒を繰り返す病気で、肝臓障害、高血圧、糖尿病等の健康障害をはじめ、飲酒事故などの社会的問題につながる恐れがあります。重度になると自身での解決が難しく、家族や社会的地位などを失い、人生を台無しにしてしまうこともあります。アルコール依存症者は、飲酒運転が明らかに犯罪だと分かっていても、やめられない心の問題を抱えています。断酒といった対処はもちろん必要ですが、本人や家族、周りの人が正しく理解し、必要な治療につなげることが何よりも大切です。相談事例。事例が2つあります。事例1、友人がゴルフの休憩中にビールを飲み、プレー後どうやら車で帰っているらしい。注意したいがどのように話したらよいですか？事例2、妻が昼間からお酒をよく飲んでいて、注意しても投げやりな態度です。お酒をやめさせたいのですが。まずは回復への一歩。1、症状を知り、早期発見と専門の医療機関を活用した治療を。2、身近な相談窓口を利用。飲酒運転をする恐れのある方や、その家族等からの相談に応じます。飲酒運転防止相談。電話 059-224-3101。 月曜日から木曜日、午前9時から午後4時、祝日、年末年始の休日を除く。3、専門の相談窓口。アルコール、薬物、ギャンブル等の依存症に関する相談に応じます。依存症専門電話相談。電話 059-253-7826。 毎週水曜日、午後1時から4時。祝日、年末年始の休日を除く。依存症の傾向があると、飲酒の頻度が増え、酔いの程度もひどくなり、飲酒運転のリスクが増えます。飲酒運転による危険運転致死傷罪は、1年以上20年以下の有期懲役。人生を失う前に早く治しましょう。四日市市霞ヶ浦クリニック副院長、精神科医、井野阿郎先生。お知らせ。毎年12月1日は、飲酒運転ゼロを目指す推進運動の日。12月1日から10日に、年末の交通安全県民運動を実施します。重点目標。子どもと高齢者の 交通事故防止、特に夕暮れ時と夜間の歩行中、自転車乗用中の交通安全対策の推進、後部座席を含めたすべての座席のシートベルトとチャイルドシートの正しい着用の徹底、飲酒運転の根絶。問い合わせ先、環境生活部交通安全消費生活課、電話 059-224-2410、 ファクス 059-228-4907、 メール seikotu@pref.mie.jp、 URL http://www.pref.mie.lg.jp/ 大文字 S 大文字 E 大文字 I 大文字 K 大文字 O 大文字 T 大文字 U/ 大文字 H 大文字 P/KOTSU/三重県交通安全トップで検索。復習3、ふるさと納税。ふるさと納税で三重を応援しよう。ふるさと納税はふるさとを応援したい、ふるさとが良くなってほしいという思いを寄付として表していただける制度です。寄付をした方の所得税や個人住民税が軽減され、ふるさとに税金を納めたのと同じような効果が生まれるため、ふるさと納税と呼ばれています。県外からふるさと三重を応援したいという方が周りにいらっしゃいましたら、ぜひこの制度をご紹介ください。皆さんからの三重に対する応援をお待ちしています。特徴1、寄付金の活用先が選べます。1、伊勢志摩サミット。平成28年5月、主要国首脳会議サミットが伊勢志摩で開催されます。そこでサミットを成功させ、地域の活性化につなげるため、クリーンアップ活動や花いっぱいおもてなし運動などの取り組みに活用させていただきます。金額一口1000円以上。2. 三重から発信、未来のトップアスリート応援募金。国民体育大会やオリンピック等の大規模大会で活躍できるアスリートの育成を目的に、本県のトップジュニアアスリートに対する県外遠征費や特別コーチ招聘等の経費に活用させていただきます。金額個人一口2000円以上、法人一口1万円以上。三重県ではこの2つを含む23種類の活用先から選べます。県内市長に寄付することもできます。詳しくは各市長までお問い合わせください。特徴2、税金の控除があります。確定申告をしていただくと、寄付金額の2000円を超える部分については、一定の上限まで所得税、個人住民税から税金が控除されます。控除の例、控除額には上限があり、年収や家族構成等によって変動します。給与収入700万円、配偶者を扶養の場合、寄付金8万2000円ならば、所得税・住民税控除額は8万円、税控除の対象外、寄付者の負担額は2000円。ふるさと納税ワンストップ特例制度で控除の手続きが簡単に。寄付金控除を受けるには、次のいずれかの手続きを行う必要があります。確定申告、ふるさと納税ワンストップ特例制度、新制度。寄付した年中に、 寄付先、三重県に所定の申請書を提出することで、確定申告を行わなくても寄付金控除を受けることができます。ワンストップ特例制度の適用を受ける場合は、所得税からの還付は発生せず、控除額の全額が翌年度の個人住民税から控除されます。申請書は寄付時にご希望いただいた方へ送付させていただきます。ワンストップ特例制度の適用条件。必ず事前にご確認ください。1、確定申告が不要な給与所得者等であること。2、ふるさと納税先団体が1年間で5団体以内であること。お申し込み手順。1、寄付方法の選択。インターネット。三重県ふるさと応援寄付金ふるさと納税サイト、スマートフォン用と携帯電話の QR コードが載っています。寄付方法、クレジットカード、コンビニ、店頭端末機、ペイジー、ネットバンキング、申し込み書、郵送、ファクス等、ご連絡いただければ申し込み書を送付させていただきます。寄付方法、納付書、申し込み後に県から郵送、三重県指定金融機関等、専用払い込み取扱表、郵便局、ゆうちょ銀行、寄付方法、払い込み取扱表、自治体や全国の郵便局に設置に必要事項を記入します。詳細については問い合わせ先までご連絡ください。2. 寄付金の活用先の選択。 3. 寄付後、確定申告またはワンストップ特例の手続きをしてください。寄付申し込み問い合わせ先、総務部税務企画課、電話 059-224-2127、 ファクス 059-224-4321、メール、zeimu@pref.mie.jp、URL、http://www.pref.mie.lg.jp/大文字F、大文字U、大文字 R、 大文字 U、 大文字 S、 大文字 A、 大文字 T、 大文字 O、 スラッシュ三重県ふるさと納税で検索。第28回知事が行く突撃取材。県内唯一の単館系映画館に突撃、 in 伊勢市。心と文化を育み続ける映画館。このコーナーでは、知事が県内各地へ取材に出かけ、三重の魅力を皆さんにお伝えします。取材、知事鈴木英敬。年間90作品上映の名画座。全国一斉公開のロードショー作品を上映するシネマコンプレックスが主流となる中、今回は館長が自ら選んだ新作映画を上映している県内唯一の単館系映画館、伊勢新富座を訪れました。日本をはじめヨーロッパやアジア、中東など世界各国の新作映画を月15本から20本ほど見ます。その中で納得した映画を約半分、年間で約90本上映しますとお話しいただいたのは館長の水野正光さん。作品を選ぶとき、この映画ならあのお客様が楽しんでくれそうと顔が浮かぶそうです。特別に映写室を案内していただくと、そこにはデジタル映写機と近年まで現役で活躍していたフィルム映写機がありました。今はデジタルが主流になり、 ボタンを押すだけで作業は楽になりました。フィルム映写機は自分で編集したり、トラブルに対処したり、映写技師としての腕の見せ所がありましたね、と語る水野さんは、便利になった反面、何か寂しさを感じているようでした。映画は心の旅。続いて案内していただいたのは、全108席のメインホール。真ん中あたりの席で映画の予告編を見せていただきました。お客様は座る場所にこだわる人が多いです。選んだ席にその人の人生観が出ると思うんです。と、お客様の反応が好きだという水野さんならではの持論を教えていただきました。また、映画は心の旅。映画を見ることで人を思いやり、自分の中に眠っているものを見つけてほしいですね。映画にはそういう力があると信じていますので、私もできるだけ新富座を続けていきたいと思います。と水野さん。好き嫌いや価値観を抜きにして、さまざまな映画を見ることで、自分の心の扉、新しい価値の扉が開かれるように思います。多様性が魅力の三重県に、多様な作品に接することができる映画館があることを誇りに感じました。写真が4枚あります。1、伊勢新富座は今年88周年、昭和2年に芝居小屋としてオープンしました。昭和28年には新富映画劇場として開館。写真の説明。昭和28年当時の新富映画劇場の写真です。劇場の前には、東映と書かれた看板があり、入り口の屋根の形状は、カラハフ仕様になっています。劇場の前には、たくさんの人や自転車があり、にぎわっています。2、映写室を見学。いつからデジタル化されたのですか？と知事。10年くらい前から徐々に進めていました。2年前まではフィルムでも上映してたんですよ、と水野さん。3、ロビー、待合室にて。多様化が文化の質とも言えます。貴重な価値を提供されているんですね、と知事。映画を通して世の中にあるいろんな考え方や見方を感じてほしいです、と水野さん。4. メインホール。予告編を上映しますので、雰囲気だけでも感じてください、と水野さん。どこに座ろうか悩みますね、と知事。そして水野さんと一緒に映画の予告編を鑑賞。新春特別企画、おすぎの名作シネマ館、ボリューム9。新作、恋人たちの上映と映画評論家おすぎさん、橋口亮介監督のスペシャルトーク。平成28年1月2日土曜日、午前11時から午後2時30分終了予定。限定100席、伊勢新富座にて要予約。伊勢新富座、伊勢市曽根、2-8-27。電話 0596-28-2875。URL http://www.h5.dion.ne.jp/tilda/shinti/。問い合わせ先、戦略企画部校長広報課、電話 059-224-2788、ファクス 059-224-2032。 知事突撃取材の動画はホームページからご覧になれます。 URL http://www.pref.mie.jp/ lg.jp/omodd/omodda/omodi/omodi/r/15/15212.htm 12月25日金曜日午後10時15分から三重テレビ県政チャンネル輝け三重人で取り上げる予定です。
イベントガイド12月から1月日程など変更される場合があります。詳細についてはお問い合わせください。イベントの最新情報は三重テレビのデータ放送1日10日20日更新でご覧になれます。北西桑名市伊勢大神楽12月24日木曜日午後0時30分から3時30分伊勢神宮に参拝できない人に代わり神楽を奉納する神事伊勢大神楽公社によって受け継がれる国指定の重要無形民俗文化財です。場所増田神社境内太夫155問い合わせ先文化課電話 0594-24-1361 東院町東院日本の大工演奏会12月23日水曜日祝日午後2時開演午後1時30分開場オーケストラの演奏で歌う中西礼作詞の日本語による大工の演奏会未就学児の入場はご遠慮ください。場所総合文化センター山田1700料金全席指定大人1500円中学生以下500円問い合わせ先総合文化センター電話 0594-86-2816 四日市市100万人のキャンドルナイト12月20日日曜日午後5時から8時諏訪公園、神社、商店街などが一斉消灯街の明かりを消してキャンドルの明かりだけでスローな夜を楽しみましょう。飲食ブースもあります。場所、諏訪公園交流館周辺。問い合わせ先、諏訪公園交流館。電話、059-350-8411。菰野町、ウィンターコンサート。12月13日日曜日、午後2時開演、午後1時開場。三重ユナイテッドウィンドオーケストラと菰野町出身のトランペット奏者川村大さんが送る演奏会です。場所町民センターホール。申し込み方法等11月10日火曜日よりチケット販売中。料金全席指定前売り300円、当日500円。問い合わせ先町民センターホール。電話 059-394-1502 中南西津市南長野イルミネーション201512月5日土曜日から平成28年1月10日日曜日午後5時30分から10時。12月5日のみ午後5時から。津市三郷地域の冬の風物詩、水面に映る幻想的なイルミネーションをお楽しみください。場所南長野生活改善センター三郷町南長野 535-1 問い合わせ先三郷総合支所地域振興課。電話059-279-8111 松阪市ワンコインコンサート in 松阪。12月18日金曜日午前11時30分開演、午前10時45分開場。ランチタイムに1時間500円で楽しめるカジュアルなコンサート。今回は出演者にブラックボトムブラスバンドを迎えます。場所、くらぎ文化ホール、河合町690。料金500円、当日支払い。問い合わせ先、くらぎ文化ホール、電話0598-23-2111。明和町、初日の出を迎える会、平成28年1月1日、金曜日祝日、午前6時から。迎春の飾りの中、太鼓の演奏とともに初日の出を迎えます。豚汁やぜんざいの振る舞いがあります。場所、大淀ふれあいキャンプ場前、大淀。問い合わせ先、町観光協会。電話、0596-52-0055。伊勢志摩、伊勢市、冬至祭。12月22日火曜日、午前7時20分頃から。宇治橋の鳥居中央から朝日が昇り、幻想的な光景が見られます。冬至ぜんざいの振る舞いや柚子の配布を行います。数量限定。場所、伊勢神宮内宮宇治橋前。問い合わせ先、市観光協会。電話、0596-28-3705。鳥羽市、大札獅子舞。平成28年1月5日火曜日、午前7時頃から午後8時頃。天狗と獅子が町内を練り歩く450年以上の歴史を誇る伝統の獅子舞。練り込みと呼ばれる舞が見どころです。練り込みは昼は漁協前、夜は神明神社で行います。場所、大札町内。問い合わせ先、大札町内会。電話、0599-21-6660。南伊勢町、サニーイチ in 南伊勢町。12月20日日曜日、午前9時から午後2時。山町、玉城町、渡来町、南伊勢町の産品を集めた物産市。地域食材を使ったサニー鍋の振る舞いやステージイベントなどをお楽しみください。場所、南伊勢町町民文化会館。問い合わせ先、観光商工課。電話、0599-66-1501。東紀州、紀北町。年末、紀伊長島港市。12月19日土曜日から28日月曜日。午前9時から午後2時。網元聖徳丸の鮮魚詰め放題、備長マグロの解体ショー&振る舞い、三重の米力 PR 大使、ロール巻き子と作る巨大巻き寿司作りなど、イベント盛りだくさんです。場所、長島港、紀伊長島区長島、2183-5。問い合わせ先、実行委員会。電話、090-4865-5303。紀宝町、光の祭典 in 紀宝。12月1日火曜日から平成28年1月5日火曜日、午後6時から10時。紀宝町の冬の風物詩、20メートルツリーをはじめ、様々なイルミネーションが会場を鮮やかに彩り、幻想的な世界を作り出します。 19日土曜日はイベントあり、雨天時20日。場所、ふるさと資料館、大里2887。問い合わせ先、実行委員会、電話 0735-33-0334。県施設イベント、プレゼントタイム、ハローグッバイ。12月12日土曜日、午後2時、午後7時。13日日曜日、午後3時。大阪の若手劇団、特命劇団が送る、絶対に会えない二人の絶対に始まらない恋物語。場所、県文化会館、小ホール。津市一心殿高津ベタ1234。申し込み方法等、10月9日金曜日よりチケット販売中。料金、一般2000円、25歳以下1000円。問い合わせ先、県文化会館、電話 059-233-1122。正倉院の響き、8。12月13日日曜日、午後1時30分開演、午後1時開場。今年も正倉院ゆかりの文化や音楽の解説とともに演奏を楽しむレクチャーコンサートを開催します。場所、県文化会館中ホール、津市一心殿高津ベタ1234。申し込み方法等、10月4日日曜日よりチケット販売中。料金、全席指定、1000円。問い合わせ先、県文化会館、電話 059-233-1122。 多文化理解イベント2015。12月13日日曜日、午前10時から。世界の遊びを体験できるワークショップや、世界のことを楽しく学ぶゲームができるブースがあります。遊びながら世界の文化を学びましょう。場所、アスト津3階、津市羽所町700。問い合わせ先、実行委員会、電話 059-222-5995。家庭の日啓発ポスター展。11月21日土曜日から平成28年1月11日月曜日祝日。休館日についてはお問い合わせください。毎月第3日曜日の家庭の日にちなんだ絵画やポスターを展示します。また12月20日日曜日には優秀作品の表彰式を行います。場所、県立三重子供の城3階、回廊ギャラリー、松阪市立野町1291。問い合わせ先、県立三重子供の城、電話 0598-23-7735。 平成26年度知事賞、南出哲司さんの作品の写真が載っています。子ども体験教室、ドバを作ろう。12月23日水曜日祝日、午前10時から正午。10月にオープンした西空平安の森の復元建物西脇殿内で、重要文化財の古代のドバをモデルにしたミニドバを作ります。場所、西空平安の森西脇殿、滝郡明和町西空。料金無料。問い合わせ先、西空歴史博物館調査研究課。電話 0596-52-7027。 三山郷土資料館肝臓品展。12月12日土曜日から 平成28年1月31日日曜日、午前10時から午後5時、休館12月31日木曜日、1月1日金曜日祝日。郷土の歴史と暮らしを伝える三山郷土資料館で所蔵されている資料を展示します。場所、県立熊野古道センター特別展示室、尾鷲市向かい 12-4。 料金無料。問い合わせ先、県立熊野古道センター、電話0597-25-2666。 M へ行ってみよう。企画展、暮らしの道具、今昔。期間、12月12日土曜日から平成28年1月24日日曜日。休館月曜日、祝日の場合はその翌日。年末年始、12月29日火曜日から1月3日日曜日。観覧料、一般500円、学生300円、高校生以下無料。暮らしの中で使われてきた道具には、現在も受け継がれているものがある一方、今は使われない懐かしい道具もあります。丁寧に使われてきた道具をじっくり見てみると、物を大切にする心や、物に込められた人々の思いを感じることができます。小学校の社会科の教科書で紹介されている昔の道具を実際に見ることができる展覧会です。昔のおもちゃで遊べるコーナーもあり、ご家族で楽しめます。この冬、三重へぜひ遊びに来てくださいね。学芸員門口さんと三重県総合博物館像の羽釜の写真があります。三重県総合博物館、電話059-228-2283、ファクス059-229-8310、メール大文字 M I E 大文字 M U @PREF.MIE.JP URL http://www.bunka.preref.mie.lg.jp/ME/u/。ミエムで検索。お知らせ。案内。三重県薬物の乱用の防止に関する条例の制定。県では危険ドラッグをはじめとした薬物の乱用防止対策のさらなる推進に取り組むため、危険ドラッグに対する規制のほか、薬物乱用防止の啓発や薬物依存者の回復支援の充実などを盛り込んだ三重県薬物の乱用の防止に関する条例を10月27日に交付、一部施行し、12月1日から完全施行します。条例の内容など詳しくは薬務感染症対策課のホームページをご覧ください。問い合わせ先、健康福祉部薬務感染症対策課、電話059-224-2330、メール yakumus@preref.mie.jp、 URL http://www.preref.mie.lg.jp/ 大文字 Y 大文字 A 大文字 K 大文字 U 大文字 M 大文字 U 大文字 S/ スラッシュ、大文字 H、大文字 P、スラッシュ、YAKUJI、スラッシュ、YAKURAN.htm、三重薬物乱用で検索。三重県障害者芸術文化祭。障害のある方が自身の能力を遺憾なく発揮し、作り出した音楽や演劇等のステージ、絵画や書道等の作品を発表します。その感性、エネルギーをぜひ体感してください。入場無料。日時、12月19日土曜日、午前10時から午後4時。表彰式、午前10時30分から。12月20日日曜日、午前10時から午後2時。場所、伊勢市障害学習センター、伊勢トピア。伊勢市黒瀬町 562-12。問い合わせ先、三重県障害者芸術文化祭実行委員会事務局。電話 059-232-6803。URL http://www.mie-kensinren.org.jp/whatsnew/。 三重県障害者社会参加新着で検索。昨年の様子としてステージ発表の様子の写真があります。三重県庁業務説明会。県職員や警察官などの仕事について知っていただくため、三重県庁業務説明会を開催します。実際に現場で活躍している職員とのフリートークや、県で取り組んでいる事業の紹介などを行います。つ会場、事前申し込み不要。日時、12月21日月曜日、午後1時30分から4時30分。場所、アストツアストホール、JR 近鉄津駅東口隣接。関西会場、要事前申し込み。日時、12月24日木曜日。第1回、午前11時から午後0時30分。第2回、午後2時から3時30分。場所、大阪市立総合障害学習センター、第4研修室、大阪駅前第2ビル5階。問い合わせ先、人事委員会事務局。電話 059-224-2932。ファクス 059-226-7545。URL http://www.pref.mie.lg.jp/sayo/。 三重県職員で検索。引きこもり講演会、12月24日木曜日。引きこもりからの回復を目指して講演会を開催します。講師、鈴木みどりさん、特定非営利活動法人オレンジの会。時間、講演会、午後1時30分から3時。家族を対象とした交流会、午後3時15分から4時。申し込み、12月15日火曜日まで。場所、県通庁舎6階大会議室。募集人数100人。申し込み方法、名前、連絡先、電話番号を電話でご連絡ください。問い合わせ先、心の健康センター技術指導課。 電話 059-223-5243 URL http://www.pref.mie.lg.jp/ 大文字 K 大文字 O 大文字 K 大文字 O 大文字 R 大文字 O 大文字 C スラッシュ大文字 H 大文字 P スラッシュ HIKIKOMORI スラッシュ KOUENKAI.HTM 三重引きこもり講演会で検索。にぎわい市場で歳末感謝市開催のお知らせ。12月30日水曜日、三重県地方卸売市場では今年も日頃のご愛顧に感謝し、歳末感謝市を開催します。マグロの解体ショーや楽しいイベントの実施、数の子やカニなどお正月の食材が揃います。ぜひお立ち寄りください。時間、午前8時30分から正午。場所、三重県地方卸売市場内、関連商品売り場等。主催、にぎわい市場実行委員会。問い合わせ先、三重中央市場マネジメント株式会社。電話、0598-56-8111。URL、http://shiyo-management.com/。 三重県地方卸売市場で検索。伊勢神宮初詣のシャトルバス運行。初詣などの交通渋滞対策のため、県営サンアリーナ周辺に臨時駐車場を設置し、内宮方面、外宮方面にシャトルバスを運行します。日時、12月31日木曜日、午後10時から平成28年1月1日金曜日祝日、午後4時。平成28年1月2日土曜日から3日日曜日。9日土曜日から10日日曜日の午前9時から午後4時。料金、駐車整理料として1台1000円。シャトルバス無料。混雑が予想されますので、できる限り公共交通機関の利用をお願いします。問い合わせ先、伊勢地域観光交通対策協議会。事務局、伊勢市役所交通政策課。電話 0596-21-5703 平日のみ。 URL http://rakurakuise.jp/ 楽々伊勢詣で検索。三重の学力向上県民運動、成果発表県民大会。1月7日木曜日。三重の学力向上県民運動の成果の検証や取り組み事例の発表を行います。ぜひご参加ください。参加無料、要事前申し込み。時間、午後1時30分から4時30分。場所、県総合文化センター。申し込み方法、名前、電話番号を電話、ファックス、電子メールのいずれかでご連絡ください。問い合わせ先、教育委員会事務局、学力向上推進プロジェクトチーム。電話、059-224-2931。メール、gakupro@pref.com myeon.jp URL http://www.mye-c.ed.jp/kenminundou/三重の学力向上で検索。 PCB 含有電気機器の保有に関する調査。ポリ塩化ビフェニル PCB 廃棄物は法令等により処理期限が定められており、期限内に確実に処理をする必要があります。県内の未処理の PCB 含有電気機器、トランス、コンデンサ、安定器などの状況を把握するため、自家用電気工作物を設置している事業者を対象にアンケート調査を実施します。調査時期、12月から平成28年2月頃。問い合わせ先、環境生活部廃棄物対策局、廃棄物リサイクル課、電話 059-224-2475。 県の財政状況を公表しました。県民の皆さんに本県の平成26年度歳入歳出決算の概要、主な財政指標の状況など県の財政状況をお知らせするため、冊子三重の財政平成27年第2回を作成し公表しました。詳細は県ホームページまたは各県庁舎、地域防災総合事務所、地域活性化局などで冊子をご覧ください。問い合わせ先、総務部財政課、電話 059-224-2216、 URLhttp://www.pref.mye.lg.jp/ 大文字 Z、大文字 A、大文字 I、大文字 S、大文字 E、大文字 I、スラッシュ、大文字 H、大文字 P、スラッシュ、ZAISEI、スラッシュ、三重の財政で検索。年末年始の防犯対策。年末年始には空き巣、忍び込みなどの侵入犯罪や車上狙いなど、現金や貴重品を狙った犯罪が多発する傾向にあります。防犯対策。外出時や就寝時には必ず戸締まりをしてください。二重鍵が効果的です。車から離れるときはドアロックを確実にして、車内には貴重品など物を置かないようにしてください。問い合わせ先、警察本部生活安全企画課、電話 059-222-0110 代表。募集、親向け結婚支援セミナー。結婚を希望する息子さん、娘さんを持つ親を対象に、現在の結婚事情や親子のコミュニケーション、婚活に向けたアドバイス、個別相談などを行います。参加無料。日程、場所。1、平成28年1月17日、日曜日。地場三三重、四日市市安島 1-3-18。 2、平成28年2月20日土曜日、松阪市勤労青少年ホーム、松阪市上川町 212-1 ワークセンター松阪内。時間、各回共通、息子さんを持つ親向け、午前10時30分から正午。娘さんを持つ親向け、午後1時30分から3時。定員20人。 申し込み方法、電話またはメールでお申し込みください。申し込み問い合わせ先、三重出会いサポートセンター、電話 059-355-1322、 メール info@dei-mie.jp、 URL https://www.dei-mie.jp/。 三重出会いで検索。大人の学校シリーズ、その2。申し込み、12月20日日曜日から平成28年1月19日火曜日、午後5時必着。学校の授業のように様々なジャンルの先生をお招きして学びながら活動をする教室です。日時、平成28年1月下旬から3月上旬。講座により日時が異なります。場所、鈴鹿青少年センター。募集人数、各講座30人程度。申し込み方法、希望講座名、名前、住所、電話番号、年齢をご記入の上、持参、郵送またはファクスにてお申し込みください。申し込み問い合わせ先、県立鈴鹿青少年センター。電話 059-378-9811。 URL https://www.mie-sports.or.jp/。 suzukay/。 鈴鹿青少年センターで検索。昨年の様子として、飛び出すおひなさまカード作りの様子の写真があります。第9回熊野古道フォトコンテスト。応募、12月21日月曜日必着。熊野古道とその周辺にある自然や祭り、風物詩など東紀州の様々な魅力をアピールする写真を募集しています。応募規定、モノクロ、カラーとも A4 または四つ切り。申し込み方法、ホームページをご覧いただくかお問い合わせください。入賞、入選、最優秀賞1点5万円、優秀賞2点2万円、入選、多数記念品。申し込み、問い合わせ先、県立熊野古道センター、電話 0597-25-2666、URL http://www.kumanokodocenter.co.m/event/1512211_1.html。 第9回熊野古道フォトコンテストで検索。第8回最優秀賞、関口松尾、朝霧の写真が載っています。試験。農業大学校入校試験。試験日、平成28年1月22日金曜日。平成28年度学生募集にあたり、2年課程一般入校試験を実施します。願書受付期間、平成28年1月4日月曜日から15日金曜日当日必着。 試験科目、筆記試験、小論文、面接試験。募集人数10人程度。出願資格、学歴や年齢要件、筆記試験科目内訳等。詳細はホームページをご覧いただくか、電話でお問い合わせください。問い合わせ先、県農業大学校、電話0598-42-1260、URL、http://www.mate.pref.mye.lg.jp/nodai/三重農業大で検索。農業大学校の学生の皆さんの写真があります。
東東県税ストップ県税滞納。県民の皆さんが納めていただく県税は、行政サービスを提供していく上で重要な財源となっています。県は税金を納期限までに納めた人との公平性を図るため、納める資力がありながら納付しようとしない滞納者に対する差し押さえ処分を徹底しています。参考、平成26年度差し押さえ執行件数6743件。差し押さえ強化月間が始まります。県は12月1月を差し押さえ強化月間と定め、県内の県税事務所が一斉に差し押さえ処分の強化を図ります。納期限内に納めていただいていない方は、早急にお納めください。捜査で差し押さえた金銭の様子の写真があります。問い合わせ先、総務部税収確保課、電話 059-224-2131、 URL http://www.pref.mie.lg.jp/大文字 Z、 大文字 E、 大文字 I、 大文字 M、 大文字 U、 スラッシュ、大文字 H、 大文字 P、 スラッシュ、三重県税のページで検索。健康づくり、健康で暮らしを豊かに。野菜たっぷり減塩生活で高血圧予防。塩分、ナトリウムは生命維持に欠かせないものですが、取りすぎると高血圧を引き起こしやすくなり、心筋梗塞や脳卒中などの原因になります。高血圧を予防するためには、塩分量を少なくするとともに、余分なナトリウムを排泄する働きのあるカリウムを摂ることが重要です。カリウムはいろいろな食品に含まれており、特に野菜や果物、海藻類などに多く含まれています。しかし、三重県民の平均野菜摂取量は、目標とする1日350グラムに対し、約70グラム不足しています。平成23年県民健康栄養調査より、今より少しでも多くの野菜料理を取り入れるとともに、減塩生活を実践しましょう。問い合わせ先、健康福祉部医療対策局健康づくり課、電話 059-224-2294、ファクス 059-224-2291。 2024年2月23日 三重健康づくりで検索。シリーズ人権。北朝鮮拉致問題について関心と認識を深めましょう。北朝鮮による日本人の拉致は1970年代から80年代を中心に多発しました。現在17人が政府により拉致被害者として認定されています。拉致問題は三重県も無関係ではありません。三重県に関係のある人で政府認定の被害者はいませんが、拉致された可能性を排除できない行方不明者は11人いるとされています。拉致問題は我が国の主権、および国民の生命と安全に関わる重大な問題です。拉致問題の解決に向けて私たち一人一人の関心と認識を深めていくことが大切です。12月10日から12月16日までは北朝鮮人権侵害問題啓発週間です。県ではこの週間を中心に各種啓発を行います。詳しくはホームページをご覧いただくかお問い合わせください。問い合わせ先、戦略企画部戦略企画総務課、電話 059-224-2009、 メール senomu@pref.mie.jp URL http://www.pref.mie.lg.jp/s大文字 N、大文字 S、大文字 O、大文字 M、大文字 U、スラッシュ、大文字 H、大文字 P、スラッシュ、RATI、スラッシュ。拉致問題三重で検索。秘密の塞翁、史跡公園塞空平安の森。塞翁が暮らした内院。塞翁の居所を内院と言いますが、残念ながらその建物跡は見つかっていません。これまでの調査から、近鉄塞空駅の東にある武神社のあたりにあったと考えられています。塞翁は祈りを捧げる日々を過ごしながら、会合わせをしたり、歌を読んだりしていました。当時の様子を知る手がかりとなる縁起式からは、食事や調度品なども同時代の貴族と変わりのない生活であったことが伺えます。しかし、一つだけ違っていたことがありました。仏教や汚れに関する言葉を口にしてはいけなかったのです。神に仕え、正常であることが前提の、塞翁らしい決まり事です。塞翁居室、原寸模型の写真があります。問い合わせ先、塞空歴史博物館学芸普及課、電話 0596-52-7026、ファクス 0596-52-3724、 URL http://www.bunka.pref.mie.lg.jp/saiku/西空歴史博物館で検索。天才伊勢志摩サミット、三重の力を結集。平成28年5月26日27日開催。第2回伊勢志摩サミットフォーラムを開催します。私たちに何ができるのかをテーマに、三重県を訪れる人へのおもてなしや三重の魅力の発信など、県民の皆さんがサミット開催を契機に取り組んでいただける活動について考えるフォーラムを開催します。当日はサミット開催に向けた外国人へのおもてなしや食の情報発信にまつわる講演・トークセッションを行います。日時、平成28年1月16日土曜日午後1時から3時45分。場所、鈴鹿医療科学大学白子キャンパス講堂。鈴鹿市南玉垣町3500-3。内容、1、講演、伊勢志摩サミットを生かすおもてなし戦略とは。歌唱、中村義明さん、株式会社 JIS 代表取締役兼ドンキホーテグループインバウンド責任者。2、トークセッション、外国人のおもてなしや食の情報発信。清水真一郎さん、清水清三郎商店代表取締役。山田文彦さん、東京外国語大学教授、外務省ほか。定員600人、入場無料。申し込み、要事前申し込み。詳しくはホームページまたは県庁舎等で配布しているチラシをご覧ください。第1回伊勢志摩サミットフォーラムの様子。9月5日土曜日、志摩市内で開催の写真があります。伊勢志摩サミット三重県民会議のシンボルマークが決定しました。手をつなぐ2人で次世代へのつながりを表現しています。波線は世界の人々と三重県の人々のつながりの助けを表現しています。サミットで培われた温かなつながりを次世代へ受け継いでいこうという決意を込めています。申し込み問い合わせ先、伊勢志摩サミット三重県民会議事務局、三重県雇用経済部伊勢志摩サミット推進局、事業推進課。郵便番号 514-0004、 津市栄町 2-380、 宝和ビル津4階。電話 059-253-5496、 ファクス 059-253-5498、 メール sumitj@pref.mie.jp、  URL http://www.pref.mie.lg.jp/ http://miesummit/ 伊勢志摩サミット三重県で検索。連載レッツ三重旅。今回は美浜の魅力をご紹介。実はそれ全部三重なんです。三重県観光キャンペーン2013年4月から2016年3月幻想的光景風伝殺しと世界遺産熊野古道伊勢寺風伝峠道、田園と山並みが見事な美浜町卸地区では、秋から春にかけ山を包み込むように巨大な朝霧が山側から流れ降りてきます。風伝殺しと呼ばれるこの幻想的な光景は、山側と麓との気温差が大きく、雨が上がった晴天の早朝に見られ、今の時期が最も美しいと言われています。三重旅案内所、三重旅おもてなし施設でもある鷺の里直売所はおすすめのビューポイントです。またこの地区からは世界遺産熊野古道伊勢寺風伝峠道が丸山千枚田の方へと伸びており、杉林の中に苔むした石畳が続きます。詳しくは美浜町産業建設課、電話 05979-3-0517 まで。 URL https://www.facebook.com/koishiyorosi 小石おろしで検索。風伝おろし、鷺の里直売所、風伝峠道の写真があります。問い合わせ先、雇用経済部観光局観光政策課、電話 059-224-2077、 ファクス 059-224-2482。 三重テラス便り、東京日本橋より毎月お届け。クリスマスや年末年始に特別なひとときをお過ごしいただくため、レストランではパーティープランを、ショップではしめ縄などの季節の品やおみくじをご用意しお待ちしています。2階イベントスペースでもキャンドルナイトやクリスマスライブを開催します。問い合わせ先、三重県営業本部担当課、三重テラス駐在、電話 03-5542-1035、 三重テラスで検索。連載、三重の少子化対策。三重出会いたい、産みたい、育てたい。子育て、三重の子ども応援プロジェクト。ご支援をお願いします。県では、三重の子ども応援プロジェクトとして、子どもの笑顔と子育ての喜びがあふれる地域社会づくりを進めることを目的に、地域の団体、企業等との連携や子育て家庭を支援する活動の場の提供、すべての子どもが豊かに育つ環境づくりなど、さまざまな取り組みを行っています。現在、このプロジェクトの趣旨にご賛同いただける企業や団体などの皆さんに、次のような支援をお願いしています。 三つの支援があります。1、人的支援。子どもの育ちや子育て家庭を応援する取り組みへの参加。子育て応援ワクワクフェスタの様子の写真があります。2、資金的支援。ふるさと納税、協賛金による応援。資金的支援としていただいた協賛金を原資に、三重の子ども応援スマイル補助金を新設し、本年度は4団体へ補助を行いました。対象となる事業の例、子育て中の母親が社会や地域とつながるための取り組み、親子がコミュニケーションを深めるための取り組みなど。3、物的支援、子育て支援活動等を行うための場所や物品の提供。四日市ステーションで遊ぶ子どもの様子の写真があります。皆さんの支援が子どもの笑顔と子育ての喜びがあふれる三重県づくりにつながります。問い合わせ先、健康福祉部子ども家庭局少子化対策課、電話 059-224-2269、 ファクス 059-224-2270、メール SHOSHIKA@PREF.MIE.JP URL http://www.SHOSHIKA.PREF.MIE.LG.JP/ 三重子どもスマイルネットで検索。天才、農産漁村で学ぶ働く暮らす人。林業、伊勢志摩森林組合浜谷信介さん、渡来町。豊かな森林づくりにつながる道を作っています。通っていた高校のそばに森林組合があり、そこで林業職場体験研修に参加したのが、この仕事に入るきっかけです。入って1年目は木材を切り出す仕事を担当し、2年目からは森林作業道を作っています。森林作業道は、作業員が通ったり木材を運び出したりするなど、森林を整備するために使う大切な道です。山の整備には重機が入るので、道が荒れたりするのですが、作業後も道が崩れていないのを見ると、ええ道作ったな、と嬉しくなりますね。これからは今の仕事を含め、林業の仕事を人に指導できるくらい、経験を積みたいです。写真が2枚あります。1、作業しやすい道になるよう現場ではいろんな人が意見を出し合います。2、入社1年目の木を切る仕事が今の道作りにも生きていますと浜谷さん。問い合わせ先、農林水産部森林林業経営課、電話 059-224-2991、 ファクス 059-224-2070。 三重の直売所、道の駅奥伊勢キツツキ館、三重地物一番。 大樹町にある奥伊勢木筒機関は、木材の魅力を発信する直売所です。店内は木の香りが漂い、杉やヒノキで作られた置物や玩具、家具など、産地ならではの木工品が豊富に並んでいます。おすすめはスプーンやコップなどの食器類、温かみや肌触りなど、木の持つ魅力に触れてみませんか。http://kitsutsuki.tk/キツツキ館で検索。問い合わせ先、農林水産部フードイノベーション課。電話 059-224-2395。三重の産直で検索。自助、共助、公助。みんなで作る三重の防災・減災の輪。ナマズ博士のイラストがあります。住宅用火災警報器の取り付けはお済みですか？火事はすべてを奪います。万が一の時にいち早く火災を知らせてくれる住宅用火災警報器は、すべての住宅に設置が義務付けられています。自分や家族の命を守るためにも必ず設置しましょう。寝室に取り付けましょう。1階以外に寝室がある場合、階段にも取り付けましょう。台所は義務ではありませんが、設置することをお勧めします。なぜ寝室に取り付けるの？住宅火災による死者数の約6割が逃げ遅れです。就寝時間帯は昼間よりも火災の発見が遅くなったり、逃げ遅れたりする可能性が高くなるため、効果の高い場所として寝室への設置が義務付けられています。取り付け後の定期点検でさらに安全に。ボタンを押す、または紐を引いて作動を確認。汚れた時は軽く拭き取り、誤作動を防ぐ。電池切れ警報が鳴ったら交換。10年を目安に新しいものに交換すると良い。問い合わせ先、防災対策部消防保安課。電話 059-224-2183。 メール shobo@pref.mie.jp。 URL http://www.fdma.go.jp/html/life/juki.html。 住宅防火関係で検索。
データ放送で県政だより三重を見るには、三重テレビの放送時間帯であればいつでもご覧になれます。イベントなどの情報は毎月1日、10日、20日に更新しています。 1. テレビのチャンネルを三重テレビ地デジ7チャンネルに合わせ D ボタンを押す。 D ボタンの位置、配置は機種によって異なります。 2. リモコンの上下ボタンで県政だより三重を選び、決定ボタンを押す。 3. ご覧になりたい項目を選び、決定ボタンを押して詳しい情報を入手。
4. 前の画面に戻る場合は、戻るボタンを押す。
県の人口、世帯数。平成27年8月1日現在。人口、181万2033人。男性、88万2586人。女性、92万9447人。世帯数、72万5880世帯。現在、国勢調査結果を集計中のため、次回の人口世帯数等の更新は、平成28年4月号の予定です。
問い合わせ先、編集、発行、三重県広聴広報課、郵便番号 514-8570、津市公明町13、電話 059-224-2788、ファクス 059-224-2032、メール koho@pref.mie.jp、 県庁電話案内各課ご案内、電話 059-224-3070。 県ホームページでも県政だより三重、声の三重県だよりを配信しています。 URL http://www.pref.mie.lg.jp/大文字d大文字a大文字o大文字r大文字i/県政だより三重で検索。県政だより三重は三重テレビのデータ放送でもご覧になれます。県政だより三重に関するご意見ご感想をお寄せください。展示版、音声版をご希望の方はお問い合わせください。以上で、声の三重県だより、県政だより三重を終わります。制作、三重県視覚障害者支援センター。